こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。愛を伝える5つの方法は、結婚カウンセラーのゲイリー・チャップマンが、親密な関係で愛しているのに伝わらないと感じる理由を整理した実用的な人間関係書である。中心に置かれるのは、人が愛情を強く受け取る経路には違いがあるという愛の言語の考え方だ。著者はそれを肯定的な言葉、奉仕的行為、贈り物、クオリティタイム、身体的タッチの5つに分類する。問題は愛情の量そのものではなく、表現する側と受け取る側の経路がずれていることがある。というのが本書の基本的な見立てである。主に夫婦、恋人を対象とするが、自分の満たされ方を言語化し、相手の求める配慮を観察するための枠組みとしても読める。複雑な関係問題を5分類だけで説明しきる本ではないが、日常的な不満を具体的な行動と対話へ結びつける点に本書の実用上の狙いがある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、愛情の不足ではなく受け取り方の違いを問題として捉える本書の出発点は、関係の不満を直ちに相手は自分を愛していないという結論に結びつけないことである。ある人は感謝や励ましの言葉によって愛情を実感し、別の人は一緒に過ごす時間や負担を引き受けてもらう行為によって強く満たされる。ここで生じるのは、善意が存在しないことよりも、善意が相手にとって意味を持つ形式で届いていないという問題である。家事を担うことで思いやりを示している人と会話や称賛を求める人では、双方が自分は尽くしている、何もしてもらえないと感じうる。本書はこのすれ違いを異なる第一言語を話している状態になぞらえる。重要なのは相手の反応を恩知らず、要求方、あるいは性格の欠点として処理する前に、何が愛情の証拠として受け取られているのかを確かめることだ。この視点は責任を一方に押し付けず、曖昧な不満を観察可能な違いとして扱えるようにする。ただし、愛の言語の違いは軽視支配暴力、深刻な不信といった問題を説明したり解消したりする万能の診断ではない。次に、5つの愛の言語は、同じ愛を具体的な行動へ翻訳する分類である。チャップマンは愛情を伝え、受け取る代表的な方法を5つに整理する。第1は肯定的な言葉で、感謝、称賛、励まし、丁寧な依頼などが重視される。第2の奉仕的行為は、相手の負担を減らす実際の手助けであり、約束を守ることや必要な仕事を担うことが含まれる。第3の贈り物は高価さではなく、覚えていてくれた、自分のために選んでくれたと感じられる象徴性に関わる。第4のクオリティタイムは、同じ場所にいるだけでなく、注意をそらさず相手に向き合う時間を指す。第5の身体的タッチは、双方の同意と心地よさを前提に手をつなぐ、抱擁するといった接触による親密さである。この分類の価値は、愛情を気分や抽象的な意図にとどめず、相手が認識しやすい表現を落とし込む点にある。一方で、多くの人は一つだけに完全に分類されるわけではなく、状況や人生段階によって求めるものも変わる。5分類は人格を固定するラベルではなく、対話を始めるための仮説として使うのが妥当である。さらに、自分が与えたい方法と相手が受け取りたい方法を分けて考える本書が促す実践上の転換は、自分なら嬉しいことをそのまま相手への最適な愛情表現だとみなさないことである。人はしばしば自分が最も求める形で他者にも愛を示す。言葉を大切にする人は頻繁に褒め、贈り物を重視する人は記念日や小さな品を用意し、奉仕を重んじる人は頼まれなくても用事を片付ける。しかし、受け手の優先順位が異なれば、その努力は無意味ではないとしても最も必要なメッセージにはなりにくい。本書は、自分の第一言語を知ることと同時に相手の第一言語を学ぶことを求める。手がかりとしては、相手が繰り返し不満として口にすること、他者に頻繁にしていること、特に喜ぶ配慮、反対に傷つきやすい欠落などを観察できる。また推測だけで完結させず、どんな時に大切にされていると感じるかを直接尋ねることが欠かせない。これは相手を操作する技法ではなく、相手の主観を確認しながら配慮を調整する作業である。自分の必要も抑え込むのではなく、非難ではなく具体的な依頼として伝えることで、相互性のある関係づくりにつながる。そして、愛情タンクの比喩が、日常的で継続的な関係ケアを求める。本書は、人が愛されているという実感を蓄える状態を愛情タンクの比喩で説明する。これは、一度大きな愛情表現をすれば関係が永久に安定するという発想ではなく、日々の応答によって安心感が維持されるという見方である。交際初期の高揚感や自然な魅力は、生活上の役割、疲労、時間不足、慣れによって弱まりうる。その局面で、相手が理解しやすい形の配慮を意識して行うことが、関係の土台を補うと著者は考える。ここでの実践は、壮大な演出より小さく反復可能な行動に向く。 言葉を重視する相手には具体的な感謝を伝える。時間を重視する相手には中断されない会話の時間を予定する。奉仕を重視する相手には負担の内容を確認して実行するといった具合である。ただし、この比喩を相手の機嫌を常に満たす義務と受け取るべきではない。健全な関係では、両者が自分の必要を明らかにし、無理のない範囲で応じ合う必要がある。愛の言語は、要求を無制限に正当化する道具ではなく、日常の気遣いを具体化する共通語として役立つ。最後に、診断結果よりも、対話思考修正の循環に本書の実用性がある。本書には、自分と相手の愛の言語を見つけるための質問や、関係を振り返るための実践的な問いが用意されている。こうした形式は、漠然と、もっと大事にしてほしいと感じるだけでは止まりがちな会話を、どの行為が嬉しいのか、何が欠けると寂しいのかという具体的な話題へ移す助けになる。実際には、質問票で一度結果を出して終えるより、仮説を立てて小さな行動を試し、相手の反応を確かめる旗が本書の考え方に沿っている。例えば、相手が一人の時間を必要としているのか、注意を向けた共同時間を求めているのかは、表面的には同じ距離に見えても意味が異なる。したがって、分類を根拠に決めつけるのではなく、本人の言葉と合意を優先しなければならない。本書の簡潔さは長所である反面、愛着の問題、文化的背景、精神的健康、経済的負担、権力関係など、親密さを左右する複数の条件を十分に扱うものではない。その限界を認めた上で用いれば、5つの言語は相手を単純化する枠ではなく、観察、要望、感謝、調整を続けるための分かりやすい補助線になる。結論として本書は、パートナーとの間で努力しているのに伝わらない、相手の不満の理由がわからないと感じる人に特に適している。結婚している人だけでなく、交際中の2人や親子家族との関係において愛情表現の違いを考えたい読者にも一定の応用可能性がある。最大の実践で利益は、感情的で抽象的になりやすい不満を言葉、時間、手助け、贈り物、接触という具体的な行動の水準に移せることだ。また自分の望みを当然のものとして押し通すのではなく、相手の感じ方を学ぶ必要があるという相互理解の視点も得られる。同種の関係改善書と比べた際の特徴は、広範な心理理論よりも覚えやすい5つの分類と日常で試しやすい提案に焦点を絞っている点にある。その簡潔さゆえに、複雑な葛藤の全体像を説明する理論としては限界がある。深刻な対立や安全上の問題には専門家の支援や別の枠組みが必要である。それでも本書は、愛情をあるかないかで裁く前にどのように届いているかを問わせる。関係の会話を始める共有語として長く読み継がれている理由はそこにある。ご支援いただける場合は、ゲリ・チャップマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。